毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では大垣書店、烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエは先週に引き続き大垣書店、烏丸三条店、倉知拓也さんです。倉知さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、倉知さん、先週は僕お花見が結構好きなんですっていうそのお花見って、はい、お一人でされるんですか？
いや、もう友達とする時もありますけど。
家族でとかそういうのもあるんですか？
はい、友達とね、お酒飲みながら、飲んだり。
夜桜ということになりますでしょうか？
そう、夜桜もあるし、今昼桜もあります。
昼桜、うん、はい。
で、まあ、でも一人でね、なんかぼんやり桜見るのも大好きですね。
あ、本当にじゃあ桜が好きなんですね。
桜好きですね、はい、
はい、結構今桜の種類ってあって、はい、ソメイヨシノばかりじゃなくていろいろありますよね。
そうですね、山桜とかね、はい、ありますね。
いろいろありますが、うん、どんな桜が好きですか？
僕ソメイヨシノも大好きですし、でもね、山桜も好きで、いつかね、なんかヨシノの桜とか見に行きたいなとか思ってるんですけどね。
千本桜ですよね。はい、行ったことあります。
あ、そうですか、はい、羨ましいです
いや、楽しいですよね、こうハイキングがてらこう上からその眺めるっていうのはなかなか、まあ、自然とともにというところが、うん、また一味違うお花見という気がいたします。
そうですね、
ぜひ一度。
そうですね、やっぱ吉野とかはだから例えば万葉集になんか読まれたりとか、まあ、なんか文化的 なんかこう背景とかもあったりして、そういうのもちょっと一遍見てみたいなっていう理由ですね。
ああ、そうですか。いろんなことをこう思いを馳せるっていう、そんな感じですね。はい、はい、今週の私の一冊は何でしょうか？
はい、今週の私の一冊は、ユリイカという雑誌で、総特集梅原武史っていう、梅原武史さんを、特集した号です。
ああ、そうなんですか。はい、亡くなりましたね。
そうなんです、今年の頭に亡くなられた、まあ、はい、京都と言わず日本を代表する哲学者、歴史学者で、はい、まあ、本当にいろんな方が惜しまれて、本当に、名だたる人が、このユリイカには文章を書いてます。
あ、そうなんですか。
まあ、瀬戸内寂聴さんだったり、
寂聴さん
で、まあ、井上尚一さんだったりとか、はい、まあ、あと
井上尚一さん、ま
あ、あと山岸涼子さんとか中田真一さんとかいった、まあ、本当にそうそうたる方々が名前を連ねてますね。
あ、そうなんですか、うん、はい。
で、まあ、梅原さんっていうのは、まあ、いわゆる、新京都学派って言われてる、まあ、哲学者の一派で、まあ、今宇治に、あ、宇治じゃないわ、どこだったっけ、日文圏っていうのが、桂にあるんですけれども、はい、まあ、その日文圏っていうのを、まあ、中曽根政権の時に、作った、方ですね。
ということは何年ぐらい、40年ぐらい前なんでしょうかね。
そうですね、
分かんないですけども、はいはい。
で、まあ、その日文圏は本当に今名だたる、まあ、いろんな学者を擁してまして、はい、まあ、この井上尚一さんだったりとか、まあ、応仁の乱で有名な五座雄一さんだったりとか、で、磯田先生だったりとか。
磯田さんも、はい、はい、
まあ、だから、まあ、この辺の方々もみんな、まあ、梅原武さんの系列に連なると言っていいのではないかと思います。
ああ、そうなんですか、はい。
もともと梅原さんっていうのはその京都で、まあ、哲学をやりたいということで、まあ、西田喜多郎さんに学びたいということで、まあ、京都大学に来て、まあ、でも西田喜多郎の哲学に飽き足らず、まあ、自分で日本の哲学っていうのを、まあ、考えていこうということで、まあ、晩年には日本の哲学、自分なりの、まあ、日本哲学っていうのを完成させるんですね。それ以外にもなんか歴史学でもすごいいろんな仕事をやってまして、例えば、隠された十字架っていう法隆寺論、聖徳太子論があるんですけれども、これとかはまあ聖徳太子の怨念と法隆寺の関係みたいなものをすごい、まあ、見事な文章で書いた本で。
お、そうなんですか、は
い。でこれに影響を受けて山岸涼子さんっていう漫画家の方が「ひいずるところの天使」っていう本を書いたりだとか、とにかくね、創作者の方にもすごい影響があったっていう意味では稀有な哲学者だったと思いますね。
ああ、そうですか、うん。まあ、そういう歴史的な聖徳太子のことを書かれても、うん、何かそういう風景が浮かぶというか、当時の様子とか人々の思いとか、そうですね、いろんなものが浮かぶ、そういう力がある。
そうですね、もう人々の思い、情念っていうのを、まあ、歴史の中に込める力っていう意味ではもう、日本随一という、まあ、この、まあ、その影響を受けて、まあ、いろんな人が影響を受けて、その梅原さんの影響を受けた歴史を書いてますね。
そうですか、はい。昨今は、こう科学的なそういうものが重んじられて、大学でも、うん、こういう哲学とか文学とか 軽んじられるそういう傾向があるのはどうでしょうか。クラスさんとしては残念なんじゃないですか。
いや、僕はね、この2つは両立すると思いますね。
あ、科学と哲学。
はい、そうですね、はい。まあ、哲学が科学にインスピレーションを与えることもあるでしょうし、むしろ科学的な発見が哲学にインスピレーションを与えるっていうところもあると思います。
あ、そうか、う
ん。例えば科学雑誌とかでも、例えば無とは何かっていう特集があったりするんですよね、
はい。
例えばなんかこう時間も空間もない状態とは何かっていうのを科学的にいろいろ問い詰めるわけですよ、
はい。
でもそれが例えば哲学的な思考の無とは何かっていうのと、まあ、どっかつながるところがあったりするわけですね。そう考えるとなんかお互いに敵視する必要はなくて、
はい、
お互いに高め合っていければいいんじゃないかなというのが僕の考えです。
なるほど、すごいですね別のものではないということですね。
だと思います。
なんかそういう本ってご紹介いただいたことなかったですかね。
あるかもしれないですね。
あるかもしれませんね、
は
い、
やっぱり本当のことってなんだろうっていう思いは同じですかね、はい、どっちも。
そうですね、本当ですね、そこは共通ですね、うん、ありがとうございました。クラスさん、
ありがとうございました。さよなら。